犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はシス不死身の男です。いやー、すごい作品でしたね。なんでしょう。物語自体はめちゃくちゃ単純なんですけど、とにかく戦闘シーンがえぐいっていう、はい。ねえ、地雷のシーンが怖かったですね。もう本当地雷っていうのはもう、ねえ、あんなドキドキするもんがないし、またね、吹っ飛び方が、変にこう、生々しく見せるようにしてるんで、めちゃくちゃ、あれは怖かったですね。しかも主役の、コルピが、ね、地雷を放り投げて爆発させるなんかっていうのもあったりとか、ちょっと、あれはちょっと、まあ、それなりに、ね、そういう、こう、アクション映画を見てる僕でもちょっとエグいなって感じましたね。はい。でですね、まあ、さっき言った通り、ストーリーはめっちゃ単純なんですよね。このアータミ・コルピっていう老兵が、こう、ね、川でこう、ね、砂をこう、洗っていったらその中から砂金を見つけたと。ここら辺には金塊が埋まっているはずだと言って穴を掘っていったら金塊が見つかったということですよね。そしてその金塊を持って、でそれを監禁しに行こうと。でそうやってこう旅をしていたら、そこにこうナチスドイツの兵隊と出会う。そこから金塊の奪い合いが始まるという。なんかどっかで聞いたことあるなと思ったら、ゴールデンカムイだなと。ちょっと思いましたね。まあ、ゴールデンカムイはもっとちょっとこう、いろいろ複雑ですけどね。で、まあ、ね。この金塊っていうのもまたいいですよね。ああいう重いものを持ってこう、ね。逃げるっていうのも大変だし。で、それをまた、追っかけるナチスドイツ側の理屈っていうのも面白くて、もうナチスドイツが結構もう敗戦濃厚になってるんですよね。で、そこで出会った敵らは、もう、このまま、生きて帰っても、多分負けたってことで、俺たちは縛り首だと。それだったら、金塊を奪って、逃げよう。っていう算段を立てるんですよね。なんかこういう感じって珍しいというか、結構いろんな戦争映画とかってあるんですけど、その戦争映画ってやっぱ最後までお国のために戦うっていうような話が割と多いじゃないですか。でもこんなにね、もうこのまま帰ってもどうせ俺ら殺されるし、それやったら金塊奪って逃げようぜみたいな感じって、なんか、あ、なんだろう、久々やなっていうか、もしかしたら初めてかもしれんなって、いや、過去にもあったかもしれないんですけど、なんかものすごく新鮮さを感じましたね。僕は。はい。あの割り切り方がすごくとても良かったですよね。で、まあ、ね、この主役のアータミ・コルピ、なんかフィンランド最強の特殊部隊員ということで、コシチェイって呼ばれてるんですよね。コシチェイって不死身っていうことなんですけれど、で、なんかね、いろいろこう、コルピの説明があったんですけど、なんか300人の旧ソ連兵、ロシア兵を倒したと。で、まあ家族は、まあ、 戦争で殺されていて、でそこからもあのフィンランドの方でももう全くコントロールが効かなくなったと。だからフィンランドの方もこう好きなようにせえって放出して、でその先でそのねロシア兵を300人やっつけたっていう話なんですけど、まあとりあえずもう、うん、何のコントロールも効かないというすごい人ならしいんですけど、もう本当に老兵なんですよね。パッと出て映った瞬間にひげがもう全部もう真っ白なんですよね、うん、おじいちゃんなんですよただの、うん、あの体もそんなに大きいっていうわけでもなく、あの無駄な贅肉はついてないんですけど、やっぱり裸を見てもおじいちゃんなんですよね。でも過去にはそういう伝説のあるまあおじいちゃんだと、特殊部隊員だったおじいちゃんだと、うん、でまあそこからこうバトルが始まるんですけど、あの何でしょうね、あのこのコルピが圧倒的な強さを見せないんですよ。あのこういうね元特殊部隊員とかって言ったらなんかこうすごいこう強さや技術を見せるじゃないですか、うん、あの初めの方はコルピもちょっとこうあのナイフとかこう格闘で見せはするんですけど、そんなに強い感じがないんですよね。これはもうあの年齢によるものなのか何なのかはちょっと、うん、まあそこでも大きいんかな、うん、年齢とかもあってちょっと筋力の違い、向こうはバリバリの兵隊ですからね、だからそこまでこう強くあの格闘で攻めれないっていうのもあるのかもしれないんですけれど、割とこう押し込まれる、うん、ですよね。あのなんかこうね結構こう銃の乱射とかを受けたりとか、あの一回こうあの地雷のところでこう石を拾ってこう地雷のところにポンって投げて地雷を2個ほど爆発させて、その粉塵の中で逃げようとするときにこのナチスドイツ側がこう銃撃をこう一斉にバーってやってくるんですよ。そうしたらなんかこうなんか丸い盾みたいな、多分そこら辺に落ちていたなんかの部品なんでしょうけどね、丸い盾みたいなもんでこう上半身だけをこう守りながら後ずさりをしてこう行くっていう、まるでこうキャプテンアメリカみたいなこうやり方をするんですけど、それで逃げても結構足を打たれていたり腕を打たれていたりとかしていて、うん、結構怪我をしてるんですよね。あの初めの方でこのコルピの裸体が出てくるんですけど、水浴びをする、その時にもう本当体が傷だらけなんですよね。銃創とか、あとなんか前の方もすごかったですよね。あの肩から袈裟掛けにこう傷があって、またあのお腹の方にも傷が、切られたような傷があってって、うん、本当にボロボロなんですよね。うん、なんか だからそういうところにもまあものすごい修羅場をくぐってきたんだなっていう感じはするんですけど、それってこうあの強さを表すにはどうなんでしょうね。なんかちょっと僕的にはマイナスに感じたんですよ。そんな大きい傷が体中にあったりとかっていうのはもう、うん、あのこういう映画的な世界での強さの表現にしてはちょっとマイナスに感じたんですよね。うん、でさっき言ったようにこう地雷のところからこう逃げたりとか、あとあのまあ割とねあの敵にこう首をにロープをくくられてこう吊り下げられたりとかっていろいろされるんですけど、あのシーンもすごかったですね。こう首をかけて吊り下げられるときにこうやっぱ首にかかる重さを避けるために、あれはどっちかな、腕か足かの重装、腕か足かに重装があって、そこそれをあの吊り下げられている柱から出ている釘に引っ掛けてその首にかかる重さを軽くするっていうようなことをするんですよ。でそれで一晩過ごすんですよ。 信じられんね。あんなの見たことないですよね。信じられないですよね。痛さで気失う、気失いますよね。うん。で、まあ、うん、もしかしたら、気失うだったのかもしれんな。眠ってたのかもしれないですけど、気失ったんじゃないかなと思いますけどね。そこにこう飛行機が来て、その飛行機の風圧でこう、ね、その釘に引っ掛けていた重曹が外れて首にギュッと引っ掛かって、でそっからまたこうちょっと目が覚めてね、そっから脱出するとかってあるんですけど、あれはびっくりしましたね。あんな見たことないですよね。で、まあ戦い方も割とゴツゴツしてますしね。岩で殴ったりとか、その前にこうね、川んとこに逃げるっていうのもあったんですけどね、ね、なぜか、その川に逃げる前に、戦車の下にこう、へばりついて逃げるんですけど、その時にこう、ナチスドイツ側が犬を使ってくるんですよね。で、犬ってこう、匂いを嗅がせて探すっていうのをしよって、で、その前に走っている戦車の、そこのところにこう、へばりついてこう、逃げようとしたんですけど、これじゃあ見つかるっていうことで、横にあるこう、ガソリンの入ったタンクをこう、ツルハシで穴開けて、そっから出てくるガソリンを体にかぶって匂いを消すっていうのがあるんですけど、でそっから川の方に逃げていくときに、なぜか体に火をつけるんですよね。あれは何の理由があったんだろうと思ったんですけどね。隙を作るっていうところなんですかね、相手の。体に火をつけてそのまま川に飛び込むっていうね。まあ、ちょっとあそこの理由がちょっと僕には分からなかったんですけれど、ね、なんか怪我を負うだけのような気がしたんですけどね。で、そこから逃げて潜って、で、ナチス側はこう、浮いてきたところを銃で撃とうっていうことで、待ち構えるんですけどね。ああ、火つけたのは的を絞らせないためかな。相手をびっくりさせて、こう、空白の時間を作るプラス、的を絞らせないっていうのもあったかもしれませんね。体見えになりますからね、炎で。あれで、ね、潜って浮いてくるところを撃つっていうのをやるんですけど、その時にこう、相手兵士が一人ちょっと見てこいって入ってくるんですよね。そしたらそれを待ち構えて、後ろから首をかっきって、そこに口をつけるんですよ。あれ、多分気管を切って、相手兵士の肺から出てくる空気を吸って、またちょっと長時間潜るみたいな技術なんかなとちょっと思ったんですけどね。ですよね。じゃないとなんかああいう行動の理屈がつかないですよね。あんなも見たことないですよね。潜ってきた相手の首を切って、そこにこう口をつけて、その気管から出てくる空気を吸うっていう。めちゃくちゃしよるなっていう。なんかもうやることが生々しいんですよ。この、ね、コルピの。結局ね、船に乗っ取る兵士をこう一人こう倒して、そのままこう生きてるように見せかけて船の向こう側に隠れて向こう岸にまで渡って逃げていくっていう感じなんですけどね。で、まあね、このコルピがそうやって戦いながら行くんですけど、多分自分が、と家族が住んどった村ですかね。かなんかがこう、焼き尽くされとったんですよね。で、それでもう、そっからこう、怒りが湧いて、相手に反撃をするっていう形になるんですけど、 コルピがもう本当に、このコルピ役のおじいちゃんですね、めちゃくちゃ顔がいいんですよ。そうやってこう反撃をするって決めて、で、ナチスが連れている、こう、車の中に、こう、捕虜の女性たちがいるんですよね。その捕虜の女性を、のところに、こう、コルピーが現れるんですよ。で、そのコルピーが現れる前に、兵士に、どれだけコルピーが怖いやつかっていう説明をするんですよね。うん。それがまた、すごく良くて、コルピーってはもうそういう伝説の兵士で、で、なぜ伝説かって言ったら、そういう300人やっつけたっていうのと同時に諦めないと、そう、死のうとしない、だから不死身だっていうような話をするんですよね。で、僕それを聞いて、ああなるほどって、今回のこの映画のこのコルピー、このコルピっていう男の凄さを理解した気がしたんですよね、その言葉で。兵士で一番怖いやつってどういうやつかって言ったら、やっぱ、諦めないやつ。もう、執念深く狙ってくるやつってか一番怖いと思うんですよ。うん。で、そういう怖さっていうのを、さっき言った、その女性の捕虜が乗っている車の兵士をコルピが倒して、で、そこからこう、そこにこう、入ってくるんですよ、コルピが。で、肩にはたくさんこう、奪った銃を持っていて、その銃を、その女性たちに渡すんですけど、その時の顔が、なんでしょう、その、さっきまで女性が語っていた伝説が本当なんだろうなって思わせる、いい顔なんですよ。このコルピ役のヨルマ・トンミラさんですね。顔一発で、あ、この人、本当にすげえんだろうなっていう顔なんですよ。うん。顔一発はすごかったですね。うん。で、そっからまたね、コルピが戦っていくんですけど、もうほんと傷だらけになりながら、相手を一人一人倒していくんですよね。うん。それが、もう本当に、なんでしょう。もう、そういう元特殊部隊の人がよくこう、圧倒的な強さを見せて、こう、相手をバンバン倒していくっていうんじゃなくて、もうほんと泥臭く、一人ずつ倒していくっていうね、形なんですけど、うん。で、それを見ていて、なんでしょうね。最近というか、この映画って強さの定義が違うんだなっていうのが、というのを感じたんですよね。強さの定義が違う。さっき言った通り、諦めない人が一番怖い。あと、ま、死のうとしないっていうのも、めちゃくちゃ怖いんですよ。だから、なんでしょうね。絶対に俺は死なない。絶対に、お前らを潰してやるって。何があっても、お前を潰してやるっていう人の強さ。それが、コルピの強さなんですよ。それが、今までの、そういう元特殊部隊が出てくるような映画とちょっと一味違うな。で、それが面白いところなんだろうなって、思って。うん。最初の方に言った通り、コルピノは高齢で、体もダルダルなんですよ。いやば。傷だらけで、ダルダルで、うん、それをもうまた一個一個怪我したら自分でこう処置しながら行くんですけど、またその処置も痛そうな処置ばっかりなんですけど、でも、相手を全員やっつけれる。うん。それがもう本当に、諦めないで、決して自分から死のうとしないという強さ。うん。だから戦い方が相手を肉体的にやっつけるっていうのは、相手の心を折るような戦い方なんですよ。うん。それがもう、それが生々しくていいんですよね。うん。 だから本当にもうゴールデンカムイなんですよね。あのゴールデンカムイの主役のあの杉本彩智って、あのね、不死身の杉本って言われていて、俺は不死身の杉本だと言ってこう絶対に死なない、もう絶対に生き残ってやるっていう、ああいう強さなんですよね、このコルピの強さって。俺は絶対死なねえっていう、うん、で、諦めないって、で諦めないというやつで怖いやつって誰かおるかなと思ってちょっと考えよったら、あのちょっと前に流行ったあの今日から俺は、あのドラマでやった今日から俺はのあの伊藤ですよね、うん、あの今日から俺はって三橋と伊藤っていう突っ張りのコンビの話なんですけど、三橋は運動神経が良くて要領良くて、あのちょっとあの性格悪くてっていうキャラクターなんですけど、伊藤っていうのはまっすぐで、で、喧嘩は強いんですけど、この強さっていうのがさっき言ったあのコルピーのような強さなんですよ。だから負けても次また治ったら行くんですよ、そいつのとこに。で相手が参ったっていうまでずっと仕掛けるっていうやつなんですよ。うん、多分そういう強さなんですよ。でそういうやつって怖いじゃないですか。うん、だから面白いんですけどね。はい、この映画。うん、だからあのね、このおじいちゃん、一見あのちょっとダルダルのおじいちゃんなんですけど、めちゃくちゃ強くて怖いっていうのはそこなんですよね。うん、不死身の杉本とあの今日から俺はの伊藤を足して2で割ったようなやつなんですよね。うん、でもこの強さの概念っていうのがめちゃくちゃ当てはま、この話にめちゃくちゃ当てはまった人たちがいるんですよね。それがあの捕虜の女性たちなんですよね。あの地雷のシーンで、もうあの地雷に当たりたくないっていうことで、あのナチスドイツのあのやつがこう女性2人を選び出して、でそいつをに紐でくくりつけて前を歩かせるんですよ。うん、でその後を戦車とかでついていくという形なんですけど、その時にあの一人こうあの女性の中で、怯えてるみんなの中から、あ私が行きますってこういうちょっと女性の捕虜の中のリーダーみたいな人がおるんですよね。うん、あの人の持っとる強さも多分そういう強さだと思うんですよね。あ、ホルノゾ女性、アイノっていう名前らしいですけど、このアイノ役の人ですよね。アイノですね。うん。彼女の持っている強さ、で、その後に彼女、ホルノ女性たちが持つ強さっていうのはもう、諦めない。で、自分から死のうとしないという強さ。だから、あの、コルピーの強さですよね。うん。を持ったという。だからのさっき言ったこの地雷歩きの時にコルピーじゃないや、アイノだけなんか割と堂々と歩くんですよ。うん、あの強さっていうのはやっぱね、あの私は死なない、何があっても死なない、うん、諦めないっていう多分強さだと思うんですよね。うん、もう一人の方の白人の女性の方はあのすごくちょっと怯えながら歩いてるんですけど、アイヌの方はもう堂々と歩いてるんですよね。で、コルピが来て銃を渡された時に、この女性たちがみんなそのナチスドイツの兵士に立ち向かうっていう形になると。うん、その強さの根底は何かって言ったら、そのコルピと同じ強さなんですよね。うん、諦めないで死なないっていうね。うん、だからもう、うん、こういう強さを前面に押し出したアクション映画って割と珍しいなと思って、かなり面白く見ましたね、この作品。うん、うん、とてもいいなと思いましたね。はい、あとあのラストもね、面白かったです。よかったですね、ラストもあの銀行に行って、でその銀行の中はね、あのまあ本当にこうコートと着て 帽子かぶったの、昔のね、あのそういう昔のそういう銀行を ああいうところで働いているような人たちの中にこうドロッドロになったコルピがね、バッグを、大きいバッグを持っていって、その行員さんの目の前に金塊をババババって出して、これをあの換金してくれと。で、その後にそっちの方が軽くて持ち運びやすいって言って終わるという、面白いというか粋な終わり方ですよね。うん、いやー、これはちょっとあの、はい、個人的には拾いものの面白い映画でしたね。はい、うん、良かったと思います。はい、以上です。ありがとうございました。